本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第13章31節から、ルカの福音書第13章31節から、新約聖書143ページとなります。ルカの福音書第13章31節。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい、私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかね行かなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います。祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。皆さんはイエス様に対してどういうイメージを持っていらっしゃるでしょうか。優しく柔和な羊飼いっていう、そういう言葉がですね、聖書の中に、主は私の羊飼い、私の牧者であるというところから、そういうイメージを持っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。しかし今日の箇所で、今の箇所で語られているイエス様の言葉は非常に厳しいものです。優しさとかですね、柔和さといったものの対極にあるように感じられる、そういう言葉であったと思います。外来の国主、まあ、国主というのはこれは王ではありません。日本でいうならば大名のような人であったわけですけれども、外来の国主であったヘロデを狐と呼んで蔑んでおられるわけです。このような蔑みの言葉は、イエス様が口になさった蔑みの言葉はここ以外に聖書の中には出てこない、そのような非常に厳しい言葉であったわけです。しかしこれはイエス様らしくない言葉なのではなく、戦う王であるイエス様の本質が現れた言葉であるとも言えると私は思います。ここに出てくる、ヘロデというのはですね、ヘロデって何人も聖書の中に出てくるので、ちょっと混乱するかもしれないのでちょっと整理しますけれども、イエス様がお生まれになった時にベツレヘム周辺に住む2歳以下の男の子たちを殺したのは、あらヘロデ大王と言われる人で、この人の父です。でこの人はヘロデアンティパスという人で、そのヘロデ大王には何人もの妻がいたんですけれども、その4番目の妻の子供がこのヘロデアンティパスでありました。でこの人はですね、ローマ帝国によってガリラヤとペレアを、領地として与えられていた。どこかというと、ここがガリラヤですね。このオレンジのところがガリラヤ、それからまたここにもオレンジのところがありますけれども、ここはペレアで、ガリラヤとペレアを領地として与えられていたのがこのヘロデアンティパスでありました。でところがこのヘロデアンティパスなんですけれども、そのヘロデ大王の第三の妻の子にピリポっていうのがいました。まあ、これもヘロデピリポと呼ばれるんですけれども、でピリポの妻ヘロデヤっていうのがいて、その娘がサロメというんですけれども、そのヘロデヤと、つまり自分の異母系ですね、異母兄弟の妻と通じてですね、そして後にそのヘロデアと結婚するということになった。でそのことについて洗礼者ヨハネが、自分の兄弟の妻を 自分の妻とすることは律法に反しているって言って強くこう罪を指摘するんですね。そうするとこのヘロデ・アンティパスは洗礼者ヨハネを捕らえて、そして最終的には首を切って殺すということをしたのがこのヘロデ・アンティパスであったわけです。でところがですね、そのヨハネが捕らえられた後、イエス様はその公の活動を非常に精力的に行われるようになるわけなんですが、そのこのヘロデ・アンティパスはですね、自分はあの洗礼者ヨハネを殺したはずなのに、どうして同じようなことをやっている、その選挙活動をしている人がいるのかということで非常に恐れる。ある人はですね、あれはあのイエスという男は、イエスと呼ばれる男はその洗礼者ヨハネがよみがえったんじゃないかというようなことまでこう言う人がいてですね、そしてこのヘロデ・アンティパスはイエス様を恐れるということになるわけなんです。そして恐れるだけでなく、こう権力を持っていますから、殺してしまえということになるわけです。でそのことを、そのイエス様のところにこう伝えに来た者たちがいたわけです。とにかく、まあ、イエス様がその病気を癒し悪霊を追い出す、そういう活動をしておられるのを知り、自分の権力基盤がですね失われていくのではないか、脅かされるのではないかということを恐れたのがヘロデ・アンティパス。でそのヘロデ・アンティパスによるイエス様殺害計画がパリサイ人たちの知るところとなった。そしてそしたらそのパリサイ人たちの何人かがイエス様のところにやってきて、でヘロデのその領地から出ていくように、外来から出ていくようにと、まあ、いうことを言うわけです。まあ、いろいろ仲介書を読んだりしているとですね、イエス様のことを心配して忠告に来たというふうに理解している人たちもいるし、あるいはヘロデから使わされてヘロデの領地から追い出すことを画策したということを、まあ、そのように考える人もいます。まあ、どちらが本当なのかはよくは分かりません。しかしですね、これに対するイエス様のお答えは、あの狐にこう言えとおっしゃった。非常に厳しいですね。狐っていうのは狡猾さと破壊性を持つものという、そういうものでものです。まあ、そういう狐というのはそういうような人間を表す時にこう使われる表現なんですけど、皆さんそういうふうに言われたらもうとても嫌だと思うんですね。だけどここでイエス様はなぜあの狐にとおっしゃったんだろうか。その答えはですね、おそらくヘロデ・アンティパスに対してあの狐と言われたイエス様はご自分のことを狐に対する何だと自覚しておられたからでしょうか。イエス様は自分のことを何だと自覚しておられたからあの狐とおっしゃったんでしょうか。答えはライオンです。イエス様は自分のことをライオンだと理解しておられたのです。ライオンと狐だと狐には全く勝ち目はないわけです。イエス様はユダヤ十二部族のユダ族の出身でありますけれども、ユダはライオンと言われたんですね。ユダはライオンと言われた。そしてこのユダ族からイスラエルの王が出たのです。まさにイエス様はユダ族から出た最強のライオンなんです。この最強のライオンがご自分を殺害しようとしているヘロデ・アンティパスを狐と呼んでおられるのです。あの狐にこう言えとおっしゃるときに、お前は私の相手ではないとイエス様はおっしゃっている。 ではなぜユダ族はユダはライオンだったんでしょうか。創世記の49章9節にですね、族長のヤコブがユダを祝福して、ユダはライオン獅子の子と言って祝福するところがあります。皆さん、ライオン、聖書はどういう人に対してこの人はライオンである、この人は獅子である、獅子の子であると言ってるんでしょうか。皆さん、ユダはどういう 何をしたかご存知でしょうか。これはですね、あのヨセフ物語に出てくるんです。皆さん、ヨセフ物語については聞いたことがあると思いますけれども、ヤコブには12人の息子たちがいました。2人はあのヤコブが愛したラケルの息子たちですね、ヨセフとベニヤミンです。で、他の10人の子供たちっていうのはヤコブに愛されなかった、レアの子供であったり、あるいは女奴隷の子供たちであった。で、ラケルにはずっと子供が生まれなくて、最後に生まれたのがこの10人の子供たちがずっと生まれてですね、最後に生まれたのがこのヨセフとベニヤミンだったわけですけれども、小さい時からそのヨセフは自分だけ特別扱いされてですね、小さいくせに、本当に小さいのに他の10人のお兄さんたちをあのさておいてですね、あの一人だけあの一長羅の洋服を着せてもらって、他のお兄さんたちは奴隷のような仕事をしているのに自分だけ跡取りとして大切に育てられるわけです。そうするとお兄さんたちは面白くないわけですね。そしておまけにですね、今いろんな夢を見て、いずれお兄さんたちが私にひれ伏すようになるというような夢を見たということを言うもんだから、もう本当に憎まれて、そして、殺されそうになります。その中で、ミディアンの人々にですね売られて、彼はエジプトに奴隷として売られることになったんです。そこで彼はまあさまざまな苦労を経てですね、あの牢屋に入れられるようなところを通って、最終的には、エジプトに起こる大飢饉と、そしてそれを乗り切る方法をエジプト王に、進言して、彼は総理大臣となってエジプトを治める者となりました。で、そんな時にそのヤコブ、その大飢饉の間、そのユダヤの地方でも小麦が取れませんから、飢饉で食料がなくなったので、お兄さんたちがこう食料をエジプトに買いに来るわけですね。そこでヤコブ、あのヨセフはお兄さんたちが来たことが分かるんだけども、自分の身分を明かさずに、そして荒々しく、言葉をかけたりして、そしてまあ怖がらせたりして、その彼らの心をこう試そうとする。そして最終的にはですね、なんとかそのお父さんのところにとどまっているベニヤミンをエジプトの地に連れ出して来させて、そしてベニヤミンを自分のところに置こうとする。その時にあのベニヤミンにですね、自分が占いの時に使う銀の器を盗む、ベニヤミンが盗んだということにさせるんですね。あの一計を図るんです。濡れ衣を着せてですね、そして彼らが そういう危機的な状況にどういうふうに対応するのかということをまあ見るわけなんです。ある兄弟はですね、その私たちの誰かにそんな、あのそのヨセフが使う器を泥棒するような人間はいるはずがないと、もしそんなことがあったらそいつは殺してしまいますとかって、そんなことを言う人もいるんだけども、結局ベニヤミンのところからそれが出てきた。するとですね、あのヨセフは言うんです。ベニヤミンをこれから自分の奴隷とする。お前たちは帰っていい。お兄さんたちは帰っていい。だけどベニヤミンは奴隷としてここに残らなければいけない。というわけです。そうするとね、ユダは言うんですね。私があなた、このベニヤミンの代わりになるから、ベニヤミンは返してほしい。もうそれは命がけなんです。本当に殺されることを、本当に殺されることを覚悟した上で、命がけでヨセフにこう懇願するんですね。私をあなたの奴隷としてください。そしてこのベニヤミンは父のもとに返してください。 父が老年になってから嘆き悲しむのを見るに忍びないというわけですね。憎み合っていたヤコブの子たちですね、レアの子供たちと、そしてレアの子供たちがですね、そのベニヤミンラケルの息子のために命がけの懇願をするんです。それでヨセフは兄弟の中に真実の思いがあるのを知って、そして自分がヨセフであることを明かして、そして兄弟の和解が行われるという、そういうことが旧約聖書に書いてある。そこで最後にその命が自分の兄弟の命を救うために命がけの懇願をした、自分の兄弟のために命を捨てる覚悟をして命を捨てようとまで言ったユダのことを父のヤコブが祝福するんです。ユダは獅子の子だ。聖書がライオンという時に、それはそこら辺にいる羊とかですね、あの鹿とかそういうのを倒してむさぼり食う獅子のことを言ってるんじゃないんです。聖書がライオンという時に、自分の友のために、自分の兄弟のために命を捨てる者のことをライオンって言ってるんです。それが最も強いものなのだと、それが王なのだということを聖書は言ってる。ここでイエス様があの狐にこう言えとおっしゃり、自分のことを自分はライオンであるという自覚に立っておっしゃるときに、それはそういうことを意味しているんです。ただ単に弱い動物をむさぼり食うライオンなのではなくて、自分の友のために命を捨てるライオン、それが私である。狐の戦う相手ではないということをおっしゃっている。イエス様もおっしゃるんです。イエス様の戦う相手は誰か、それは悪魔です。サタンです。ヘロデ・アンティパスがその魂を売った悪魔、そしてその手下どもである悪霊を打ち倒す戦いをイエス様は行っておられます。それをこのように述べておられるんです。私は今日明日悪霊どもを追い出し、病人を治し、3日目に全うされる。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだとおっしゃっています。悪霊どもを追い出し、病人を癒す。イエス様の戦う相手は人を苦しめる悪霊であり病霊でありました。それらを打ち破って人を救うこと、それがイエス様の戦いであったのです。イエス様ヘロデアンティパスにおっしゃっておられる。お前がどんなに私を妨害し私を殺そうとしても、私は悪魔と悪霊との戦いを続けると。狐であるお前にはライオンである私を止めることはできないのだとおっしゃっているのです。私を殺すことはできない、なぜなら私はエルサレムで死ぬことになっているからだとおっしゃいました。ここでね、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないとおっしゃっている、この預言者という言葉はですね、単数形で書かれています。単数形で書かれているということは、これは一般的なこととしておっしゃっているのではなくて、イエス様ご自身のことを指します。なぜイエス様はエルサレム以外の場所で死ぬことはありえないのか、それは神様ご自身がエルサレムを罪の贖いの場所としてお定めになったからです。エルサレムというのは、その今言いましたように罪の贖いの場所として神様がお定めになったんですが、もともとですね、イスラエルの父祖であるアブラハムの子イサクの代わりに、お羊が捧げられた場所でありました。また神様に対する不信の罪を犯したダビデが贖いのために全焼の生贄を捧げるように命じられた場所がこのエルサレムであったのです。 このエルサレムは罪の贖いがなされ全焼の生贄が捧げられる場所として神様が永遠に定めておられる場所である。だから罪の贖いを成し遂げるために私はここでエルサレムで死ぬこと以外はないのだとイエス様はおっしゃっているわけなんです。神様はこの地上の一箇所にですね、罪の贖いの場所を定められた。そこで悪魔を倒して悪魔を処罰するとお決めになりました。神様と悪魔の戦いっていうのはどっか人間の預かり知らない天空のどっかの霊界で行われたっていうものではないんです。まあ、今いろいろ流行ってるアニメとかですね、そういう携帯ゲームというようなものではそのどっか人間の預かり知らない天空でそういう霊的な戦いがあるみたいな、そういうようなことをやってるものもあるようですけれども、実際に神様と悪魔が戦われたのはこの地上であった。でその場所がエルサレムであったのであります。なぜこの地上で神様とサタンの戦いが行われたかというと、それは人がサタンに勝利しなければサタンの力を打ち砕かれないからなんです。サタンは人の中に傲慢を吹き込むことによって罪を犯させて、そして神様に反逆させました。神様と人との命の関係を壊したのです。サタンの力を打ち砕くためには全人類の代表であるイエス様がサタンに勝利するしかないのです。神様がサタンを倒すときに、それは全人類の代表としてサタンを打ち砕くしかサタンに対する勝利は与えられなかった、勝ち取ることはできなかった。なぜかというと傲慢に対する勝利は完全な全く謙遜によるしかなかったからです。最も低められて最も卑められた十字架の死以外にサタンに対する勝利はありえない。だからイエス様はエルサレムで死ぬ、エルサレムで死ぬ以外の場所、エルサレムしか死ぬ場所はないのだということをおっしゃったのであります。しかし十字架の謙遜の死は死では終わりませんでした。必ず三日目によみがえる。イエス様は三日目に全うされると言われました。それは低められ全人類の罪の贖いのために死を流し死んだイエス様を父なる神様が復活させ、命を与える権威と光栄をお与えになる、完全なものになさるということです。ヘブル人への手紙の5章にこういう言葉があります。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなった。その戦いの場所がエルサレムであった。しかしこのエルサレムという言葉はですね、場所だけを表している意味しているわけではないんですね。エルサレムの住民を意味している。つまり神様に選ばれたものでありながら神様に反逆し預言者たちを殺し神の御子イエス様を殺す者たち、悪魔にそそのかされた者たちの代表がまたエルサレムであるのです。神様に立てられた全人類の代表となったイエス様が悪魔にそそのかされた全人類の代表であるエルサレムのためにエルサレムと戦う。それはイエス様にとってどんなに悲しく苦しい戦いであったことでしょう。その戦いというのは一方的に苦しめられ血を流すことによって勝利する戦いでありました。13章34節にこのようにおっしゃっています。ああエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は雌鶏がひなを翼の下にかばうように あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができない。私は面取りが雛を翼の下にかばうように、あなたの子らを行くたび集めようとしたことかと言われました。私の翼のもとに戻れと何度も声をかけられた。それこそ父なる神様の叫びであります。ちょっと電気消していただいてもいいですか。これ分かります？白鳥なんですね。白鳥なんですけど、一緒に泳いでて疲れたヒナをですね、自分の体の上に乗せて翼で覆うんです。母鳥がヒナを翼の中に集める、こういうことを言っているのです。このヒナたちを悪魔は誘惑したんです。このヒナたちを悪魔は誘惑して、親である母鳥に歯向かうようにしたのです。私の翼のもとに戻れと何度も何度も呼びかけられた。しかしヒナたちはそれを好まなかったというのです。むしろヒナたちは母鳥を捕らえ鞭打ち、これを十字架にかけて殺してしまう。母鳥はどのような思いでヒナたちに打たれていたのでしょうか。どのような思いで十字架にかけられたのでしょうか。イエス様は十字架にかけられるときずっと祈っておられました。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのですと、ずっと祈っておられたとルカの福音書は伝えています。自分を殺すヒナたちをなお翼の下に隠し、これをかくまおうとするのがイエス様でありました。悪魔に対してはライオンとして戦い、愛するエルサレムに対しては殺されるまで母鳥としてかばい続ける愛、それがイエス様の姿であったのです。イエス様を殺してしまったエルサレムは紀元70年にローマ帝国によって破壊され滅亡します。自分をかばい続けてくれた母鳥を殺してしまったからです。しかしイエス様はエルサレムをそのままにはしないとおっしゃっています。私はあなた方に言います、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、あなた方の言う時まではあなた方は決して私を見ることがないとおっしゃった。しかしそれは祝福あれ、主の御名によって来られる方にという言葉をエルサレムが言う時に、もう一度私はエルサレムに出会うとおっしゃっているのです。この祝福あれというのはですね、ホサナって言葉ですね。主の御名によって来られる方に、これは王を迎える喜びの叫びの声です。エルサレムがもう一度祝福あれ、主の御名によって来られる方にと叫ぶときに、イエス様はもう一度やって来られ、エルサレムはもう一度イエス様に出会うことができるということを意味しているのです。このように言うとですね、ちょっと疑問に思う方もいるかもしれない。でなぜかというと、このあとイエス様はエルサレムにこう入っていかれるわけですけれども、その時に 人々が祝福され主の皆によって来られる方にといってイエス様を迎えるシーンというのが出てくる、この後に出てくるからなんですね。しかし注意深く読むと、そのように叫んだ人々はエルサレムの住民ではなかったのです。19章37節によりますと、イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある御業のことで喜んで大いに神を賛美し始め、こう言った、祝福あれ主の皆によって来られる王に、天には平和栄光は糸高きところに、と言って書いてありますが、弟子たちの群れがこのように叫んだとルカは記しています。エルサレムが言ったのではなかったのです。しかしやがてエルサレムが祝福あれ主の皆によって来られる方にと叫び、喜びを持ってイエス様を迎える時が来る。それはイエス様がもう一度この地にやって来られる時であります。その時クリスチャンもユダヤ人の区別もなく、すべてが一つに集められる時がやってくるのです。イエス様はライオンとして獅子として悪魔とお戦いになりました。しかし母鳥としてエルサレムをかばい続けたのがイエス様であったのです。王として悪霊を追い出し病気を癒す、そのような霊の戦いに勝利されるとともに、愛するひなたちを翼の鍵に集める方、反抗するひなたちについに殺されますけれども、殺されてもなおかばい続け、彼らを許し罪を清めて、イエス様を真の王として迎える備えをさせてくださる。これは私たち一人一人が経験したことであり、これからまた経験し続けることであります。この方が私たちの神、私たちの王、イエス・キリストであります。お祈りをしましょう。天のお父様、母鳥が面鳥がひなを翼の下に集めるようにと言ってくださいました。そのように言うだけでなく、私たち一人一人をあなたの翼の陰に集めてくださったことを感謝いたします。私たちはかつてはあなたに反抗し、あなたに刃を向けるような者たちであったにもかかわらず、あなたは許し、もう一度集めてくださいました。そのようなあなたであったからこそ、私たちは本当に安心してあなたのもとに帰ることができました。今主イエス様、王であり母鳥であるあなたが私たちの心を治め、本当にあなたに向かって祝福あれ主の皆によって来られる方にと告白することができるように、賛美の心をお与えください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。